ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日はキリスト教会の誕生について聖書から学んでいきたいと思います。今年のペンテコステの礼拝は全国のキリスト教会で5月の24日日曜日に守られました。教会歴では聖霊降臨日とも呼ばれるこの日、イエス・キリストを信じる者たちの群れが誕生しました。信じる者の上に聖霊が下られ、キリストの群れは世界宣教へと導かれていったのです。2000年前、このペンテコステの日、ちょうどキリストが昇天された直後の五旬節の時ですね、ちょうど23の杉越の祭りから始まって、そしてこれは四番の月なんですけれども、第3月ですね、のこのペンテコステの日ですね、エルサレムでキリストの弟子たちが集まっていたわけです。そこに不思議な現象が起こったのです。でペンテコステの祭りというのは、イスラエルの人々が巡礼の旅に出るべきであるというふうに定められていた祭りの一つなんですね。ですから各地からのユダヤ人が集まっていました。天からの響きとともに炎のような分かれた舌が現れたのです。そして聖霊に満たされた弟子たちがさまざまな異国の言葉で語り出したんですね。その語り出した内容は福音を語り出したわけです。つまりこの異国の言葉というのは、聖書では異言という言い方をします。異言で福音をキリストの弟子たちが語り始めたわけです。で、主の霊祭を守るために近隣諸国からやってきていた非常に敬虔な熱心なユダヤ人教徒たちですね、その一人一人が自国語で語られる福音を聞いたんですね。周りから来たユダヤ教徒というのは、いわゆるヤーウェの神信仰ですね。ですからイエス・キリストメシアが来られたということをまだ知らないわけです。その人たちに自国語で、それぞれの国に住んでいますから、もうヘブル語以外の言葉を使っているわけですね。その自国語で語られたものですから、そのメッセージをみんなが知ることができたわけですね。この時には15カ国の国々、場所から集まったということが語られています。使徒の働きの2章を読んでいただくと、ここには生き生きと描写されているわけですね。で、各国の者たちが福音を聞いた。そして彼らはこの礼祭が終わった後はそれぞれの場所に戻ったわけですね。そこで福音をどんどん伝えていくことになるわけです。このキリストの霊が宿る人々の群れ、これが教会です。これは神がイニシアチブを持って起こされたということで、いわゆる人が作り上げる宗教団体とは全然違うんですね。ですからいわゆるキリスト教の教会、皆さんは宗教団体の一つだというふうに思っておられるかもしれないんですけれども、始まりがそうではないということを聖書は明らかにしています。人々が宗教団体を創設したとか、そのようなこの宗教活動をするとか、そういうもので始まったんではないんですね。神がこのことを起こされた。そしてキリストとの関係に生きる者たちの群れですね、これは神によって生かされる人たちの群れ、それが誕生した。これがキリスト教会なんですね。使徒の働きの2章には、2000年前に起こったこの驚くべき奇跡的な神のご介入ですね、これが生き生きと描かれています。言うまでもなく、このことは神のご計画に従って起こったことです。前もってこのことは予告されていたんですね。このような宗教団体があるでしょうか。人々が何らかのことにで感動して、そして団体を作ろうとして築き上げたものではないんですね。初めから神のご計画の中で存在すべくして、そしていつの時期にこれが存在すべきであるか、そのことも全部予告されて、そして教会が始まったんですね。で、この神のご計画とは一体何か。これは人を罪から解放する人類救済の神のご計画のことです。人類救済の神のご計画、 このご計画を神はヘブル語聖書、旧約聖書ですね、ヘブル語聖書にいろいろな形で織り込まれました。ですからヘブル語聖書を読んできますと、いろんなところに神のご計画が織り込まれているんですね。ですから私たちはそれを読むことを通して、これから何が起こるのか、この中ですでに何が起こったのかということを知っていくことができるわけです。ヘブル語聖書の預言の中で圧倒的に多いのはメシアの預言ですね。来るべきユダヤ人の救い主、メシアの預言が圧倒的です。ヘブル語聖書にはこのメシア預言が満ちているわけです。救い主到来の最初の預言はこれまでにも何度も話してきましたけれども、創世記の3章の15節ですね。神の選びの民を通して神がこの世を救う救い主メシアを送られるという預言ですね。それが最初の人類に与えられたわけです。その時にサタンが滅びることになります。ですからこの預言のゆえに神のご計画を撲滅しようとする働きですね、サタンの働き、それが始まったわけです。ですからもう最初の時点ですね、この撲滅の働きが始まりました。これが今日の反ユダヤ主義であり反ユダヤ人主義であるということですね。そして今日注目したいのは救い主の地上での御働きについて、一体どこにその人類救済のご計画が織り込まれているか、これはレビ記の23章を見ていただきますと、ここには7つの例祭とその冒頭に1つの安息日の守りですね、全部で8つのこの例祭について書かれています。このうちの2つの祭りについて今日は焦点を当てて学んでいきたいと思います。でこの例祭の次第の通りですね、イエス・キリストは歩まれたのです。ですからイエス・キリストはその時々の気分によって、いろんなことをなされたのではないんですね。初めからもう目的があってこの地上に来られて、そしてその筋書きですね、それがもうすでに神のご計画として聖書の中に語られているんですね。ですからそれに従って歩まれました。ですからその筋書きがこのレビ記の23章に書かれている主の例祭ということになるわけです。今日はこのうちの第3と第4の例祭について焦点を当てていくつもりです。で聖書の中のキリストに関する預言のうち300以上はすでに正確に成就したということが言われています。イエス・キリストがこの地上に住まわれた憶測 年齢ですね、だいたい36、7歳であっただろうと言われています。この36、7歳という非常に短い生涯の中に一人の人に関して300以上の予言が成就する確率というのはコンピューターに従いますと驚異的な数なんですね。8億3000万回に1回ということです。8億3000万回に1回ということはこの地上においては不可能ということなんですね。このような確率、起こり得ないんですね。一人の人この短い生涯で300以上の予言全部成就ですね。でまだ聖書には成就していない予言も載せられています。それもこれから成就していくことになるわけですね。このような驚異的な数、このことは何を語っているか、これは神の次元であって人間の次元のことではないということですね。源は神です。聖書は人知をはるかに超えた神の霊感によって書かれた書で、神ご自身の言葉であるということを至るところで主張しています。この主張が裏付けられるということになるわけですね。このこと一つを捉えるだけでも裏付けられるわけです。これが聖書です。そして聖書が証ししている人類の救い主ですね。これを信じない人がいるでしょうか。否定できないんですね、この真理は。ですからまだ知らない方々にはこのことを伝えなければならないわけです。レビ記23章の主の定めの祭り、主の礼祭ですね、ここには 神のご計画が織り込まれていますけれども、神は守るべき聖なる会合として召集する主の例祭8つを制定されたわけです。聖なる会合として召集する主の例祭ですから、この祭りは聖なる祭りであるということですね。でその最初として神が挙げられたのが、これは出引きの23章をずっと最初から読んでいけば明らかですけれども、週ごとの安息日です。週ごとの安息日がこの主が聖なる会合として定められた例祭の中に入ってるんですね。その冒頭です。安息日というのは私たちが使っているローマのグレゴリオ暦で言えば土曜日ということになるわけですね。続いて神は1年のうちに定期に召集しなければならない7つの例祭を定められました。第一は杉越の祭り、第二は種を入れないパンの祭りです。私たちはすでに3月と4月のヨシェルの会においてこのことを学んできました。今日はその後の例祭ですね、第3と第4を扱います。でこの第1と第2というのは出エジプトというイスラエルに起こった歴史的な出来事ですね、これにちなんで祝ういわゆる歴史的な出来事がある例祭ということになるわけですね。これが第1と第2です。で第3と第4というのは実は歴史的出来事のない祭りなんですね。というのは読んでいただきますと分かりますけれども、第3は初穂の祭り、第4は7週の祭り、ペンテコステの祭りといった方が皆さんこの新約聖書に慣れておられる方には分かりやすいわけですね。つまりこの2つとも収穫の祭りなんですね。収穫の祭りということは農耕祭です。でこれが与えられた場所は荒野なんですね。ですからイスラエルの民が荒野にいる間はこのような収穫は見込めないわけです。ということはこれを守るのは約束の地に入ってからであるということですね。神はあらかじめ約束の地に入ることを前提としてこの農耕祭をこれから守りなさいという形で定められたわけですね。で、初穂の祭りというのは大麦の収穫の始まりを隠す祭りです。第4番目の7週の祭りは小麦の収穫の始まりなんですね。大麦と小麦が違います。で、この間は約3ヶ月ですね、離れています。まあ、3ヶ月もそんなには離れていないんですけど、というのは最初の祭りというのが、第一の月の半ばから始まってますね。そしてこの、夏の初夏の祭りというのは第3の月の初めに、始まるわけです。でこれから見ていきますけれども、特に、この第4の祭りですね、7週の祭りに関しては聖書ではいろんな名前が名前で呼ばれています。まず収穫祭ですね、それから初穂の日という言われ方もしています。そして私たちがよく知っているのは五旬節の日ですね。五旬節でこれはギリシャ語の50番目ということからいわゆるペンテコステって言い付けられるわけですね。ペンテコステのことを五旬節というふうに言います。で、初穂の祭りというのは春の祭りでした。第1と第3の祭りに引き続いてすぐに行われたのがこの初穂の祭りだったんですね。でこの初穂の祭りの時に大麦の初穂ですね、それが神の前に捧げられたんですね。それから数えて50日目、それがこの7週の祭りということになります。で7週というのは7週間ということです。7週間ということは7に7をかければ49日間ですね。49日を数えてその次が50日目です。ですからヘブル語ではシャボーと、この、7週という言い方をするわけですね。つまり七十九日隔てて50日目に始まる祭り、これが7週の祭りですね。で、まあ、ギリシャ語ではペンテコステ50番目という言い方をするわけです。でこの夏の初夏の祭り五旬節の日には 2個のパンの塊ですね、パン塊が捧げられたんですね。2個のパン塊が捧げられました。これは大麦ではなく小麦から作られたパンなんですね。ですから大麦か小麦かということはある意味で非常に大事です。そしてこのように収穫祭、初穂の日、五旬節の日というふうに言われていますけれども、もう一つ啓示の祭りという呼ばれ方があります。でこの啓示の祭りというのは、これは実はユダヤ人たち、ユダヤ教においてこのような祭り、啓示の祭りであるということが言われています。何かと言いますと、後世各地に離散したユダヤ人たち、特にラビですね、ラビたちはこの 第7週の祭りですね、何か歴史的な意味を見出したいと思ったわけです。第1、第2には歴史的な意味があるわけですね。出エジプトという出来事、ですから何かこの歴史的な出来事はないものかというふうに、頭をいろいろ巡らして考えたわけですね。そして思い当たったのがあのモーセに律法が与えられた、いわゆる出エジプトの後、約束の地に行く入る前ですね、アラノで、この律法が与えられました。この律法が与えられた、ちょうど日ですね、それがまさに、この第7週の祭りに、ぴったり符合するということを見つけたわけですね。ですから、ユダヤ教ではラビたちの間ではこれは律法授与の出来事に基づく祭りであるということが、西暦2世紀以降はもう そのように確立したわけですね。ですからユダヤ人たちはそのような形で、律法が与えられたということに関連付けてこの日の祭りを祝うわけです。で、まあ、これは、ユダヤ人たちがこのように、祭りをなったわけですけれども、聖書的にはある意味ではそのことを聖書ははっきりとは語っていないんですね。ただ、ここに挙げておきましたけれども、出エジプト記の19章を見ますと、そこにはエジプトの地を出たイスラエル人が第3の月の新月のその日に市内の荒野に入ったという言葉があります。市内の荒野に入った、つまりシナイ山の近くへ行くわけですね。ここからシナイ山に向かって移動が始まるわけです。その市内の荒野に入ったのが第3の月の新月、これは第1日です。第3の月の1日に荒野に入った。そしてそこから巡っていきますと、大体このシナイ山で立法が与えられたのは四番第3の月の6日ということになるわけですね。でこれはこの出エジプト記19章を読んでいただきますと、シナイの荒野に着いた後、この荒野で宿営をして、そしてシナイ山の麓にたどり着いた。そしてシナイ山で神がその山に下られるということで、その備えをしなさいということが言われるわけですね。ですから3日間の備えをして、その日に自分たちを清めてその日を待ったということが書かれています。ということは1日に市内の荒野に入った後、宿営をして、そして3日の備えをして、3日目というのはだいたい6日ぐらいになるわけですね。ですから四番、第3の月の6日ですね、その時に、この立法が与えられ、それはちょうど、この第7の第7週の祭りですね、第7週の祭りが祝われる日であったということになるわけです。ですから不思議な形でぴったり符合するわけですね。でそういうことから、まあ、ユダヤ人たちは今立法との関係でこの祭りを祝っています。で、まあ、このようにこれはユダヤ人たちがそのように考えたわけですけれども、実際聖書がまあ何を語っているかというのは、私たちがこれからこれを学んでいきますと非常によく見えてきます。もちろん立法に関係づけることもこれはできます。でもそれ以上に深い意味があったということが分かるわけですね。レビ記の23章の10節から22節、今日学びます第3と第4の祭りについて書かれているところをお読みいたします。レビ記23章の10節からお読みいたします。 イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を借り入れるときは収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。あなた方は束を揺り動かすその日に主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊を捧げる。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への火による捧げ物なだめの香りである。その注ぎの捧げ物はブドウ酒で1品の4分の1である。あなた方は神への捧げ物を持ってくるその日までパンも入り麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世々を守るべき永遠の掟である。あなた方は安息日の翌日からすなわち奉献物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初穂として10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの2個を持ってこなければならない。そのパンと一緒に主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊7頭、若いお牛1頭、お羊2頭、また主へのなだめの香りの火による捧げ物として彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とを捧げる。また親木1頭を罪のための生贄とし、一切のオスの子羊2頭を和解の生贄とする。祭司はこれら2頭のオスの子羊を初穂のパンと一緒に奉献物として主に向かって揺り動かす。これらは主の聖なるものであり祭司のものとなる。その日あなた方は聖なる会合を召集する。それはあなた方のためである。どんな労働の仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世々を守るべき永遠の掟である。あなた方の土地の収穫を借り入れるとき、あなたは刈るときに畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。これが第3と第4の収穫祭に関する掟なんですね。最後に落ち穂拾いの掟が働いていましたね。つまり神は憐れみの神ですから、貧しい人たちが必ず飢え死にすることがなく何らかの形で生計をつなぐことができるように考えられたわけですね。それが全部掟の中に反映されています。でこの第3と第4の2つの例祭は密接に関係し合っています。両方とも収穫祭ですね。収穫祭ということで初穂を捧げるわけです。しかし今お読みしたところでは他の動物の生贄のことも書かれていましたので頭がごっちゃになってしまったと思うんですね。でもとにかく最初の祭りの時には大麦の初穂そのものを捧げます。そしてこの第4の祭りの時には小麦でできた2つのパンの塊ですね、それを捧げます。その違いがあります。でこれは非常に重大なんですね。神がこのようなことを定められた、それを守ってきたユダヤ人たちはそれを守ってきたわけですね。でもはっきり言ってメシアを受け入れていないユダヤ人にとってはその意味がわからないんですね。ですから立法との関係でこれはそういう意味があるんだということで、それも確かに正しいわけですけれども、でもそれ以上に深い意味があったということが、メシアイエス・キリストをユダヤ人のメシアとして受け入れる者にとってはもう明らかになってくるわけです。で第3番目と第4番目、春から夏にかけて49日にわたっての祭りっていうのがこのひっくるめた2つをひっくるめると1つの祭りになるわけですけれども、49日間にわたる祭りということになるわけです。そしてその初日というのが第3番目の初穂の祭り、そして49日を経て50番目ですね、50日目がこの第4番目の第7週の祭りということになるわけですね。 この関連は何を物語っているのか。これは大麦の初穂が捧げられなければ小麦の初穂が捧げられることはなかったということなんですね。大麦が捧げられて初めて小麦の初穂が捧げられる。でこの順番というのは非常に大事です。でここに、何が反映されていたのか。これはキリストのよみがえりとキリストを信じる者の群れ、教会の誕生なんですね。キリストのよみがえりがなければ永遠の命の確約は、信じる者にないわけですね。ですから教会誕生ということはありえなかったわけです。キリストがよみがえられて永遠の命の確約が信じる者に与えられた。それがこのペンテコステの日に、教会が誕生することによって世界伝道が始まったわけですね。ですから大麦の初穂が捧げられて、つまりキリストに象徴されている初穂ですね。そしてその後教会誕生ということです。これが小麦の、パンですね。パン、焼かれたパンを神に捧げるということに象徴されています。ですからこのようにこの2つの祭りの密接な関係というのはイエス・キリストを受け入れるメシアとして受け入れる者にとってはもう神が織り込まれた筋書きであったということが明らかに見えてくるわけです。全く新しい出来事がこのような形で、ユダヤ人たち、メシアを受け入れないユダヤ人たちには見えないけれども、それを受け入れた者たちには見える。それがこの予兆としてこの第3と第4の祭りに語られていたわけですね。春の祭りである第3の祭りを見ていきたいと思います。びっくりするぐらいここにはイエス・キリストのよみがえりが反映されているんですね。第3番目の例祭は初穂の祭り、ここにはキリストのよみがえりがの出来事が反映されています。まず大麦の収穫の初穂を神に捧げるわけですね。つまりイエス・キリストがよみがえられたということ、これが神に受け入れられることによって、その後に続く収穫ですね、つまり小麦の収穫に至る収穫が確約されたわけです。これがイエス・キリストがよみがえられたことによって信じる者たちのよみがえりが確約になったということですね。イエス・キリストは信じる者たちの先駆けとして初穂としてよみがえられたということになります。イエス・キリストが受難された週は、この初穂の祭りというのは杉越の祭りの3日後でしたね。3日未満、そして3日目によみがえる。つまり、杉越の祭りというのは2、3の月の14日でした。そして種を入れないパンの祭りが2、3の月の15日だったわけですね。そして3日未満、あるいは3日後、それは2、3の月の17日、ちょうど日曜日だったわけですね。安息日の次の日曜日でした。その時にイエス・キリストはよみがえられたわけですね。ですからキリストが受難された週の初穂の祭りは、杉越の祭りの3日後に祝われて、これは日曜日であったということになります。2つ目ですね。2つ目の何が反映されているかですね。2つ目、初穂の束というのはその年の最初で最上の産物です。最初で最上のものですね。でここにイエス・キリストは最高の資質、本質を備えた方であるということが反映されていますね。最高のものが、この初穂のお祭りに捧げられたわけです。それはイエス・キリストをまさにそのまま反映しているということになるわけですね。3つ目ですね。この儀式というのは、この初穂の束を揺り動かして神に捧げるというこの儀式ですね。これは非常に大事な儀式だったということです。ですからたとえその日が安息日であっても守られたということです。安息日でもあっても守られたということは、安息日には創造的な出来事をしてはいけないというのが安息日の掟なんですね。でしかも、主の礼祭の最初に挙げられているのが安息日です。一番神にとっても大事な安息日です。その掟をたとえその安息日であっても、この儀式は行わなければいけない。儀式ということは、すでに出来上がった、かられた方を神の前に、 この捧げるっていうその儀式ですね。この儀式はどんな日であってもなされたということなんです。それぐらいこの初穂の祭りは重要な祭りであったということが記されています。ということはこれがイエス・キリストのよみがえりを象徴するのであれば、キリストは新創造を隠されたわけですね。つまり今までの旧創造から新しい、これは重大な事実です。大変な重大なことをキリストは先駆けてくださった。ですから新創造を隠したということは、これはもうどんな安息日の掟に勝る重大事であったということですね。それが反映されています。4番目は初穂の玉と一緒に、生贄も捧げられます。で、血を流す生贄と血を流さない生贄の2通りが、レビの祭祀制度では定められています。このうちの穀物の捧げ物というのは、これは聖なる祭壇で焼かれますけれども、血を流さない生贄なんですね。で、この初穂の玉というのはこの、穀物の捧げ物に匹敵するものとみなされました。ということは清いものですね。初穂の玉は清いわけです。ですからパン種を混ぜてはいけないというのがこの初穂の玉に言われることですね。初穂の玉から取られた小麦粉に関してもパン種を入れてはいけない。で、そこに反映されているのはまさにイエス・キリストですね。イエス・キリストは罪のない方、完璧な生贄として捧げられたわけです。ですからパン種が入ってはいけないわけです。パン種は罪とか汚れの象徴ですね。そのものを混ぜてはいけなかったということですね。5つ目は初穂の玉が揺り動かされたのは早朝なんですね。朝早くこの初穂の玉が揺り動かされました。なぜかと言いますと、初穂の玉がまず神の前に捧げられなければ、人々はその申告を売ったり買ったり食べることもできないんですね。ですからその日の仕事をしようと思えば、早くにそれを神の前に捧げて、そしてそれが認められた後でそれを売買したり、それを練ってパンを作ったりすることができたわけです。ですからこの初穂の玉は早朝に揺り動かされたんですね。イエス・キリストがよみがえられたのは、まだ夜明け前、まだ薄暗い時でしたね。つまり、この日の早朝によみがえられたわけです。ですからまさにキリストは初穂として、この祭りをそのまま歩んでくださっているということになるわけですね。そしてひとたびこの初穂の玉が主の前に揺り動かされる、これは主の前に礼拝をして捧げるということですね。その行事が主の前になされれば、エルサレム中にいた者は誰でもそれを食べることができる、そして焼くこと何でもできるわけですね。そして売ったり買ったりもできるわけです。それはまずそのことがなされなければできなかったわけです。ですからみんな初穂の玉がとにかく主の前に揺り動かされるのを待っていたわけですね。エルサレムの中にいる者はそのことがすぐ分かります。エルサレム神殿でそのことが行われるわけですね。ですからそこにいる者はすぐに分かるので、その行動に移ることができます。ところがエルサレムの町境の外にいる者ですね、城壁の外にいる者はお昼まで待たなければならなかったんですね。つまり間違いなく神殿でその初穂の玉が主に捧げられたということですね。その確認ができてから町境の外にいる者たちはそれを食べたり売ったり買ったり、そういうことができたわけです。ですから人々はとにかくその確認を待ったわけですね。それは真昼までは絶対待たなければいけなかった。ですから真昼以降その確認が取れた時点でその初穂を楽しむことができたわけですね。イエス・キリストはまさにこのよみがえられたということは、朝早くは一部の者たちだけがそのことを認めたわけですね。そして確認はいろんな人たちの情報が集まった時に本当に主はよみがえられたという確認になって、それは喜びに変えられたんですね。ですからあのエマオへの途上も向こうまで行ってしまってもう夕方からまた戻ってくる、そしてキリストが弟子たちが集まっているところに現れられたのは夕方なんですね。つまり真昼過ぎに噂がどんどん広がりましたね。 そして町から出た者もキリストに出会って、そして戻ってきて人々に伝えるということが起こったわけですね。つまり人々が本当に死は蘇られたということを確認したのは真昼過ぎですね。そして夕方、弟子たちはそのことを確認したわけです。ですからまさにこの儀式で行われるこの祭りの時に行われることを全部キリストはその通りに歩まれたということですね。ですからキリストが本当に神のもとから来られた方で、その掟を一つ一つ全部成就してくださったということが、このような細かいところにおいても伺えるわけですね。果たしてこの宗教の創設者と言われる人でこういうようなことが裏付けられる人が一人でもいるでしょうか。誰もいないんですね。それはこれは神にしかできないことです。イニシアティブが神になければこのようなことはできないということですね。さてそうしますと、この大麦の初穂の束を捧げる日が一体いつであったかということになります。すでに、この杉越の祭りと種を入れないパンの祭りに関しては、23の次の14日と23の次の15日とはっきり日付が決まっていたわけですね。ところがこの第3と第4の祭りに限っては日付がないのです。なぜ日付がないのか。でもこの鍵はあるんですね。でそれがレビ記の23章の11節のところに鍵があります。15節のところにも書かれていますね。安息日の翌日、それを揺り動かさなければならない、その儀式をしなさいということですね。安息日の翌日、その儀式をしなさい。じゃあこの安息日というのはいつのことかということで、安息日の定義が問題になってくるわけですね。で私たちはもうすでに安息日には週ごとの安息日と大いなる安息日と2通りあるということをもうすでに学びましたね。大いなる安息日というのは主の礼祭の初日、あるいは最後の日ですね。それは聖なる会合の日、安息日と同じように見なされた、つまり大いなる安息日ということになるわけです。そして週ごとの毎週毎週巡ってくるあの土曜日ですね、その安息日と2通りあるということになります。サドカイ人の見解はこれは週ごとの安息日であるということなんですね。それがサドカイ人の見解でした。もしこれが週ごとの安息日であれば、儀式を行うのが週ごとの安息日土曜日であれば、その安息日の翌日ですね、安息日の翌日に儀式を行うわけですね。ですから安息日がもし週ごとの安息日土曜日であれば、その翌日というのは日曜日になるんですね。ですからイエス・キリストは日曜日によみがえられた、サドカイ人の見解に従っているということが言えますね。でもう一つはパリサイ人の見解です。パリサイ人はこれは大いなる安息日であるというふうに言ったわけですね。つまり主の礼祭の初日、あるいは最後の日、どちらも大いなる安息日ですけれども、それがここで言う安息日であるという見解を取ったわけです。そうなりますと、この大いなる安息日というのは、この初穂の祭りの直前の祭りといえば種を入れないパンの祭りなんですね。種を入れないパンの祭りの初日は、つまり 2,3 の月の15日ですね、大いなる安息日なんですね。ですからパリサイ人たちはこの安息日の次の日が、この儀式を行う日であるというふうにしたわけですね。そうなりますと、週の何曜日にでもなりうるわけですね。大いなる安息日の次の日というのはどの曜日にもなりうるわけです。ですからサドカイ人とパリサイ人の見解は分かれたわけです。でパリサイ人の見解でいけば、2,3 の月の15日が種を入れないパンの祭りの初日ですから、この日が大いなる安息日になるわけです。そうしますとその翌日といえば 2,3 の月の16日ですね。パリサイ人の見解では 2,3 の月の16日がいわゆる初穂の祭りということになります。 で、このサドカイ人の見解とパリサイ人の見解、どちらが優勢であったかといいますと、ちょうどキリストが生きておられた頃、第二神殿ですね、エルサレム第二神殿の時にはこのパリサイ人の見解の方が勝っていたんですね。でもキリストがよみがえられたのは、大いなる安息日の次の日がまた安息日だったわけですね。いわゆるこれは土曜日だったわけです。週ごとの安息日だったわけです。ですからその後よみがえられました。その後よみがえられたわけですね。それが日曜日だったわけです。ですから2、3の月の17日にイエス・キリストはよみがえられた、サドカイ人の見解ですね。サドカイ人の見解を満たしたということになるわけですね。まあ、このような形で、もし、この初穂の祭りというのが 2、3 の月の16日あるいは17日ということになれば、そこから数えて49日ですねのを経た50日目っていうのがペンテコステの祭りですから、ペンテコステの祭りも2日間祝われる可能性があるということです。ですから日によって、シバンの6日になる時もある。シバンというのは第3の月ですね。第3の月の6日になる時もあるし、あるいは7日になる時もあるということになります。まあ、ともかく、この初穂の祭りの日にちが決まれば、安息日、どの安息日の翌日であったか、そのことが決まれば、この第7週の祭りですね、それも決まるということになります。ですから一つが決まれば次が決まる、これがこの密接な関係なんですね。つまりイエス・キリストのよみがえりと教会というのは密接に関係しているわけです。イエス・キリストの動きによって教会がそれに習って動くわけですね。この関係が見事に象徴されているわけです。それではじゃあこのペンテコステの祭り、第7週の祭りですね、それを見ていきたいと思います。これは初夏の祭りになります。新明記の16章の9節には、釜を立ち穂に入れ始める時から7週間を数え始めなければならないということで、初穂の束を神の前に捧げてから、49日を経てですね、そして50日目に、このペンテコステの祭りが祝われるということがはっきり書かれています。ペンテコステの祭りの次第をここに挙げておきました。イスラエルの地に育ったものが原則としてこの時に捧げられました。イスラエルの地に育ったものですね。ですから外地から来る者たちは自分たちの産物を持ってくる必要はなかったわけですね。原則としてこのイスラエルの中に育ったものを初穂として差し出すわけですね。でも果物、後にこの7品目を挙げておきましたけれども、その中に果物も混じってるわけですね。でそういう果物を持ってくる場合には、このそれを乾燥させて、乾燥させた状態で運んできたということが言えるわけですね。生を持ってきますと、腐ってしまいますよね。まあ、とにかくイスラエルの地に育ったものが捧げられたわけです。そして小麦、大麦、そしてブドウ、イチジク、ザクロ、オリーブ、蜂蜜のこの7品目がこの日に初穂として捧げられました。バスケットの中にこれらの初穂を全部入れるわけですね。で彼らはそれを持ってきますけれども、まだ売ったり買ったり食べたりすることはできないわけですね。まず、この神殿まで持ってきて、そこで祝福がなされた後それらを食べることができるわけですね。小麦、大麦というのはすでにもう初穂がその49日50日前に祝われているわけですね。ですから大麦はこの時は初めての初穂ということではないわけですから、小麦、ブドウ、イチジク、ザクロ、オリーブ、蜂蜜に関しては初めてこの時主の前に捧げられたということになるわけです。そしてこのペンテコステの祭りというのは小麦の初穂を捧げる祭りですから、やはり一番この重宝された貴重であったのはこの小麦ということになるわけですね。小麦の捧げ物が最高であったということになります。カゴに彼らは持ってきて、巡礼者たちはエルサレムに向けて行進しながら、賛美をしながら この向かっていったということが言われています。そして神殿に着きますと、彼らはこの巡礼者たちを迎えるレビ人に会うわけですね。レビ人というのは祭司たちの部族ですね。レビ人が待ってるわけです。そして一斉に詩編の30編の一節をこの読んだんですね。でこの詩編の30編というのはダビデが家を捧げる歌としてこの捧げた歌なんですね。で実際には家を捧げる歌、きっとこれはダビデが神殿を建てるためにいろんな資材ですね、それを全部調達した。ダビデ自身は神殿を建てなかったんですけれども、資材を全部調達したわけですね。ですからその神殿を作るためにダビデが全てを用意したということで、その神殿を捧げる歌というふうに、見なされていますけれども、でも実際のこの言葉はむしろダビデの家を捧げるというのがこの家を捧げるという意味のようです。イコール神殿というふうになってしまっているようですけれども、必ずしも神殿への言及ではないということが言われています。そして30編を読んでいただくとお分かりになると思いますけれども、これは神殿を捧げる歌とか家を捧げる歌の内容ではないんですね。何がここに語られているか、それは死から命への喜びなんですね。死から命への喜びがここに歌われているんです。それがなぜか、この家を捧げる歌になっているんですね。家を捧げる歌なんですね。でこれは先ほどから、このユダヤ人メシアとしてイエス・キリストを受け入れないユダヤ教と、メシアとしてイエス・キリストを受け入れたキリストを信じる者たちですね、その見解がここで、変わってくるわけですね。キリストを受け入れた者にとっては まさに初穂の祭りにおいてイエス・キリストは死から命へとそれを確証させてくださったわけですね。そしてそれに従う者が永遠の命が確約されて、そしてキリストの体教会が誕生したんです。これが捧げられる、教会が捧げられるという意味では、ダビデの血筋のメシア、そのメシアに連なる者たち、教会ですね、教会が捧げられるという意味で意味を出すんですね。ですからこの詩編の30編がなぜかユダヤ教では歌われるんですけれども、あまり意味を出さないんですね。でもこれは大いなる神のご計画にあって、まさに教会が捧げられる歌というふうに考えることができると思いますね。このような形でレビ人たちは一斉に巡礼者たちを迎え入れます。そしてここで巡礼者たちはまず復唱をすることになるわけですけれども、その復唱の箇所が申命記から捉えられています。申命記というのはすでに出エジプト記でモーセが十戒、そしてその他のいろいろ公伝律法ですね、そういうものを受けました。でそれをもう一度いよいよ約束の地に入る直前ですね。ですからほぼもう40年近く経て、そのいよいよ直前にもう一度まとめて律法が語られた、これが申命記なんですね。ですからいよいよ約束の地に入って、ここに命じられていることをあなた方はしなさいということが申命記に語られています。でこの申命記の箇所を実はここで読むわけです。その最初の箇所が申命記の26章の3節です。主が私たちに与えると約束された地に私たちは入りました、そのように主が誓われた地に入りましたという喜びのこの言葉ですね。これが申命記の26章の3節です。そうしますと祭司がそのようにその箇所を朗読しますと、巡礼者たちは一斉にそれを復唱するわけですね。そして私たちは今約束の地に入りましたという喜びを表明したわけです。そしてその時に自分たちが持ってきた産物を主の前に揺り動かすわけですね。でこの時の揺り動かし方、もしこの揺り動かすということで私たち神道からこの知っている知識で言いますと、榊を揺り動かすんですか、でもあれは左右だと思うんですね。あんまりはっきり知らないんですけれども、でもこの儀式においては前後なんですね。前後なんですね。そして上下なんです。左右は左右もありますけれども、優先的には 上下と前後なんです。榊って果たして前後上下に動かすんでしょうかね。ちょっとそこら辺疑問に思ったんですけど、こういうふうに動かすことは私たち見てますよね。だからその違いがあるなと思ったんですけれども、ここで揺り動かす、揺り動かすと書かれているのは、この上下そして前後ってことになります。そのような形で持ってきたカゴにいっぱいこの産物が入ってるわけですね。でこれをこんな感じこんな感じ、重いと大変ですねそのような形で主の前に全員それを喜んで捧げたということになるわけです。そして巡礼者たちは次に詩編の申命記の26章の5節から10節のところを復唱します。そこにはここに私たちはこの産物の初物を持ってまいりましたということですね。それを皆さんがこの祭司に継いでこれを復唱するわけですね。これで儀式は終わります。そして持ってきたバスケットを神殿に置いて巡礼者は退席していくということになるわけです。これがこのペンテコステの儀式ということ、儀式ということになります。でこの時に注目しなければいけないのは、初穂の祭りの時にはいわゆる刈り取った初穂の束を捧げたわけですね。ところがこのペンテコステの祭りではそれをすでに焼いて、その粉を用いて焼いて2つのパンの塊を作るんですね。パンの塊っていうと私たちはこう膨らんだ食パンのようなイメージを持つわけですけれども、これは平たいパンだ、平たいっていうか入れ物が30センチと60センチ四方なんですね。結構大きな器ですね、その焼き型ですね。これを2つ焼くわけです。でしかもここで注目しなければならないのは、もしこれが聖なる捧げ物であればパン種を入れてはいけなかったんですね。このイスラエルの生贄制度では、穀物を捧げる場合でも決してパン種は入れないんですね。ところがなぜかこのペンテコスの祭りに捧げるパンの塊の中だけにはパン種が入るんですね。パン種を入れて焼きますから膨らみます。クラッカーのようなパンではないんですね。不思議ですよね。なぜパン種を入れてふっくらとさせて、大きくなってますけれども、パン種に象徴されるのは汚れとか罪なんですよね。それを入れたパンを神に捧げるんですね。これがペンテコステの祭りで祝われる、2つのパン塊、パンの塊ということになります。これは一体何を象徴するのか、非常に面白いものがあります。でまずこのパンはペンテコステの、この最初の日というのは当然なこととして、これは大いなる安息日です。主の礼祭の初日は、安息日ですね。ですから安息日の日にパンを焼くことはできないんですね。つまり前日に焼きます。前日に、刈り取りをして、そしてそれを粉をひいて、そしてパン種を入れて練って、そして前日に焼いたパンを持ってくるわけなんですね。でそれを産物としてまだ食べないわけですよね。まず主に捧げるということになります。この大きさ 30×60 の大きさのものですね。そしてそれを主の前に奉献するわけです。でそれがこのなぜどういう形で神の前に奉献されたか、罪を象徴する、汚れを象徴するものが入っているということは、これは聖なる捧げ物ではないので祭壇で焼くことはできないんですね。祭壇で焼かれる生贄というものは、例えば、血管のない、生贄子羊とか、そういうことが強調されてますよね。つまり完璧なものしか、この主の前の祭壇で捧げることができないわけです。だからすでに、この神殿の外庭で焼かれたものが持ち込まれて、そして祭壇のところにいる祭司の手にそれは渡ります。そしてそこで祭司は主の前に、他の生贄、これは祭壇に置かれているわけですね。祭壇の上には置かないで手の上に乗せて、そしてそれを主の前に、上下、そして前後、そして左右、揺り動かすわけですね。そして捧げますけれども、そのままそれはもう焼かれないで、ですから祭壇を汚すことなく、 自分たちの食べるものとして取り置かれるわけです。つまり祭司のものになるんですね。これは主の前に祭壇で焼き尽くされるということはなく、祭司が主に捧げた後、祭司のものとして祭司が食べるものになるっていうのがこのパンなんですね。この2つのパンの塊なんです。非常にユニークですよね。でこれがイエス・キリストとの関係で、この意味を分析していかなければこの内容はわからないんですね。ところがイエス・キリストとの関係でこれを分析しますと、これが非常に明らかになります。まず罪が入ったままで捧げられたこの2つのパン塊というのは、1つはユダヤ人キリスト者、1つは異邦人キリスト者というふうに考えているわけですね。つまり教会というのは罪のままで神の前に受け入れられたというのが教会です。完璧ではないということがここに語られているんですね。何か宗教団体というのはそこに集うと完璧なものになるということが目標のようですけれども、初めから神は完璧でないものを受け入れられたというのが、これが教会誕生なんですね。ですからユダヤ人であろうと異邦人であろうと、2つで1つの捧げ物として神の前にそれが差し出される、神がそれを受け入れてくださった、罪のあるままで受け入れてくださって、そしてそれは祭司のものになるんですね。私たちの祭司は大祭司イエス・キリストです。教会はイエス・キリストのものなんですね。ですから祭司のものとしてそれが取り置かれる。ですから神の前で焼き尽くされるんではなくって、祭司がそれを取り扱ってくださるということです。ですから教会はイエス・キリストの教会として、イエス・キリストの所有ですね、として誕生したということになります。でこれがこの2つのパン塊に、この象徴されているということですね。見事にこのような細かいこの掟の中に、そして祭司がどのようなこの次第手順を通して祝い行事をしたか、そこに全部意味があるということになるわけですね。ペンテコステの祭りのこの予言的洞察、どのようなことが書かれているか、初穂の概念というのは、これは神の民を物語ります。初穂の概念ですね。つまりイスラエルも神の初穂なんですね。そして誕生した教会もキリストの民の初穂なんですね。そして教会の時代のキリスト者も初穂なんです。でまた黙示録に載せられていますけれども、ここに印象箇所、黙示録の14章の4節ですね、見ていただきますと、14万4000人のものが初穂として子羊と父との名の印がつけられたということが書かれていますね。ですからあの患難の時代ですね、その終末末期の時代の生徒たちも初穂なんですね。みんな初穂ということになります。つまり神の民というのはキリストの民であっても、旧約のヤーウェの神、イスラエル、ユダヤ人であっても皆初穂として扱われているということになります。神の民というのは主に聖なるものです。主に聖なるものです。この教会として捧げられたものは罪が入ったままで神に受け入れられました。でもそれは、汚れた供え物ですから、この祭壇の上では焼かれない、捧げられなかったわけですね。しかしそれをしっかりとイエス・キリスト大祭司が、これを引き受けてくださったんですね。ですから私たちはこの大祭司の加護の下で、清いものとして扱われるということになるわけです。主に聖なるものにもし手を加えたら、手を加える攻撃をしたり、することがあったらどうなるか、そのことは、ここに挙げておきましたけれども、エレミア書の2章の3節ですね。エレミア書の2章の3節のところに、その収穫の初穂ですね、神のためは収穫の初穂ですけれども、これを食らう者は誰でも罪に定められ災いを被ったということが書かれています。つまりこの清い神の民を攻撃する者、そして滅ぼそうとする者は、 これは神が許さないということなんですね。そういう意味でキリスト者を迫害して虐殺するとか、そして神の民ユダヤ人を迫害して虐殺するとすれば、神の側からの裁きが下るということになるわけですね。そのように聖なるものとして初穂というのは取り上げられています。ナザレ人イエス・キリストはこの初穂の概念を全部成就してくださいました。パン種を入れないで焼く初穂の祭りですね、パン種を入れないこの穀物の捧げ物としてこれは主に捧げられました。これはイエス・キリストご自身がこの初穂としてこの象徴されていたわけですね。この初穂として象徴されたイエス・キリストというのはイエス・キリストの新しいよみがえの命であるということですね。そしてこの初穂が捧げられたことによって、それに続く者たちですね、イエス・キリストを受け入れる者たちのよみがえりが保証されたということになるわけです。そしてそれに続くのがこのペンテコステの祭りということになります。キリストの初穂の民、教会がペンテコステの日に誕生したわけですね。パン種を入れて焼かれました。罪があるままですね。それが主に捧げられて、その2つのパン会は認められたわけですね。2つというのはもうユダヤ人である異邦人であるということ、その差がなくなったわけですね。ユダヤ人であっても異邦人であっても同じキリストの民になるということですね。これが2つあるのに、これが1つの捧げ物のように扱われているという意味です。つまりこれは合体なんですね。2つには別々に焼かれます。しかし捧げるときは1つとして捧げるんですね。これが主イエス・キリストによって合体したということがここに象徴されています。ですからもう今はユダヤ人とかこのユダヤ人以外のキリスト者というこの差がないということなんですね。ですからメシアニック・ジューズの意味というのは非常に不鮮明になってきます。ユダヤ人であってもイエス・キリストを受け入れればキリストの民なんですね。もはや私はユダヤ人であるということを言う必要はないわけです。私はクリスチャンですっていう時に、私は日本人のクリスチャンであるとか、そういうことあまり強調しないわけですね。ですからもしユダヤ人がキリストを受け入れればクリスチャン、キリスト者になるわけですね。ですからそういった意味でなぜメシアニックジューズという形で特別なこのカテゴリーっていうんですか、グループがあるようですね。その意味は聖書的には不鮮明ということになります。はっきりと主が語っておられるのはもうみんなキリストの民なんですね。ですからこの2つのパンの塊が1つに捧げられた、そのペンテコステの祭りがもう終わったんです。終わった後はもう1つの合体です、キリストにあって。それをわざわざまたその部族民族に遡ってこの私はどこどこの出身というふうに言う必要はないということですね。みんな同じキリストの民ということになります。パン種が混じったままで受け入れられた教会は現今の世においては決して完璧でない、完璧でなくていいのです。そのことをすごくこの謙遜というよりも卑下してしまって、こんな状態でも情けない情けないという、まあ、情けないければそこから何とか頑張ってそうでないようにすればいいんですけど、それもしないで、とにかく謙遜という、間違った謙遜がクリスチャンの中でなされていますでも、いいんです。完璧で、なくていいんです。それを主が認めてくださったんですね。現今の世にあってはキリスト者はいろんな形で苦しみがあります。完璧にはならないんですね。でもそれを主が認めてくださっているということです。でじゃあいつ完璧になるのか。でこれは主の福音によって私たちに永遠の命が与えられるという約束はもう与えられています。ですから私たちは永遠の命に生きてるんですね。ところがこの肉の体、限られた肉の体がある間はそれに束縛されるので、この永遠の命を楽しむことができないんですね。ですからそれを楽しむのはいつかと言いますと、主が再臨されるときです。主が再臨されるときには完璧になるんです。すべてのことが完璧になります。ですから私たちは栄光の体に変えられるわけですね。 その時が来ようとしている。ですから主が来られる時にはよみがえり、栄光のよみがえりの体が与えられることによって、私たちは完全なキリストの花嫁になることができるんです。今はとにかく不完全なままでも主にすがりついていることが大事ですね。主から絶対離れないこと、離れなければ主が守ってくださるということになるわけですね。父なる神の約束が聖霊降臨です。これが2000年前エルサレムで実際に起こったわけですね。ですからこの第4の祭りはすでに成就した祭りということになるわけです。弟子たちはこの聖霊の賜物を一瞬のうちに受けたわけです。これはキリストがもう前もってこのような形であなた方は聖霊を受けるということを教えられていましたね。そのことが現実に五旬節の日ですね。キリストがよみがえられてから50日目にこのことが起こったわけです。キリストは40日目にすでに天に戻られましたから、天に戻られたキリストが父なる神から受けられた御霊をキリストの御霊として送ってくださったんですね。これが父の約束の聖霊ということになります。ですからキリストの民は神の霊であり、そしてキリストの霊である聖霊を受けることになったわけです。これはもう神の側からの聖霊の注ぎですから、何かの現象によって努力をして何かの印があればこれが与えられるとかっていう類のものではないんですね。全員キリストを受け入れた者にはこの聖霊、内住のキリストが宿っています。全員に宿っているんですね。ですからキリストを主と告白することができるわけですね。それを何か印が伴わなければ、そういう体験をしてないとか、そういうことで間違った方向に持っていってしまう。ですから間違った賜物を不必要に求めるような動きっていうのが出てきています。でもそのようなことは聖書には書かれてないんですね。この時イエス・キリストの弟子の上にキリストの霊が、聖霊が下って、そしてその結果多くの人たちがその福音を聞いて、そして導かれたわけですね。これが印です。ですからその他にいろんな、これこうなれば印であるということはいろいろ言われていますけれども、とにかく、この異言が与えられるということは少しでも多くの人たちを、福音へと導く、その一つの手段なんですね。そのために神は必要な時に異言を捧げてくださいます。そしてまた非常に苦しみがあって祈ることができない時ですね。その時は主は私たちに異言を通して祈る手立てを与えてくださいます。ちょうどサムエルの母の、ハンナですね、が非常に苦しんでいた時にとにかく異言で祈ったということが書かれてますね。それを祭司エリは間違えて、酒に酔っているというふうに思ってしまった。でこれはこの使徒の働きの2章のところで、やはりこの現象が起こった時ですね、聖霊降臨の現象が起こった時に酒に酔ってるんだというふうに間違えた者たちがいたわけですね。それがもうとにかく自分が喋ろうとしてというよりも、このお腹の中から言葉が湧き出てくるわけですね。その現象が聖書のいろんなところでも起こっています。それがいわゆる異言です。そしてこの人たちに起こった異言の場合は、これは外国語としてこの異言が語られたという例です。ですからそこに集まっていた15箇所から来ていた者たちがみんな自分たちの国の言葉で福音を聞いたという驚くべきことが起こったんですね。で、まあ、霊の覚醒がとにかく前のものに起こりました。そしてこの出来事が特にユダヤ人たちに非常に大きな衝撃、インパクトですね、これを与えたということが考えられます。その要因が2つあります。ここに2つ挙げておきました。イザヤの時代に実は異例な出来事が起こった。そのことを預言者イザヤは語っています。つまり神がイスラエル人に向かって異言でメッセージを語られたという異常事態が起こったんですね。異言、わけのわからない言葉ですね。でなぜこのようなことが起こったのか、ここイザヤ書の28章の11節から12節の箇所ですね。でここでこの文脈というのは読んでいただくと分かりますけれども、 これは決していい意味で異言が語られたものではありません。今カリスマ派とかペンテコステ派の人たちは、なんか異言を語ることが一つの権威みたいな、この聖霊のバプテスマを受けた印としてものすごく重んじてるんですね。でも実はこのイザヤ書の28章の11節から12節で、神ご自身が異言を語られたというその背景ですね、それは聞く耳のないイスラエルの民に対して、もうまともにメッセージを語っても聞く耳がないのであれば、私は外国語であなた方に語ろうと言って語られたのが異言であったということです。つまり献跡として用いられたのが異言であったという意味で、異言は決していい意味で用いられたのではないのです。聞く耳がなくって、預言者たちが神のメッセージを語ると、あーあーあーあーとまた同じことを繰り返している、わけのわからないことを言ってと言って、聞く耳のない者たちはちゃんと自国語で語られているにもかかわらず、神の言葉を侮ったわけですね。それに対して怒りを下され、憤られた神が、もうまともな、分かる言語では私は喋らないと言って、外国の言葉で喋ろう、おそらくアッシリアの言葉だったと思われますけれども、それを語ったんですね。ですからもう神が言っておられることさえも、イスラエルの民は分からないという状態に置かれたんです。これは裁きなんですね。ですから異言が語られるというのは、決していい意味では語られなかったということ、このことを覚えなければいけないわけです。イスラエルの民はこのヘブル語聖書に非常に通じていましたから、このこともしっかりと頭に入っているわけですね。ですから異言で語られるということは、ある意味では献跡です、警告なんですね。ですからいきなりこの弟子たちがわーっといろんな言葉で語り始めたときに、きっとこのことを思い出したに違いないわけですね。で15カ国となりますと、ほとんど彼らの言ってることはわからないわけですね。そのうちの1カ国語は自分には分かっても他はわからないわけです。そうするとこの神がわけのわからないことを語ったというこの箇所ですね、これがきっと蘇ってきたに違いないわけですね。ですからある意味でドキッとする感じですね。大変な現象が起こってしまった、これはもしかしたらあのイザヤの時の神の憤りなのだろうかということで耳を傾け始めると、そのうちの一つの言語は自分の言語であった。だからこの当時の人たちはメッセージを聞くことができたわけですね。そういう意味で非常なインパクトを与えたということが一つ考えられます。それからもう一つなんですけれども、これはイスラエルの伝承なんですけれども、シナイ山でこのペンテコステの日にモーセに神の律法が与えられたときに、実はこのイスラエルには随分公伝律法っていうのがたくさんあるわけですね。その書物としては語られて書かれていないけれども、その時神がモーセを通して語られた言葉がいろいろあるわけですね。でそれが伝承としてずっと伝えられてきています。でその中にその当時の世界中の言葉は70カ国語であったということなんですね。その当時の70カ国語がその当時の界隈の言葉ですね。それを神があのシナイ山から語られたという、そういう伝承があるわけです。ですから70の異言で神が語られたという現象ですね。ですからこの2つのことを頭に入っていたユダヤ人たちにとっては、この出来事、2000年前の出来事は大変な衝撃的なものであったということが考えられるわけですね。結果はその日に1日にして3000人の魂の救いがあったんですね。3000人の魂、そして救われた者たちはそれぞれの国に帰っていって、そこで福音を伝えたんです。ですから世界宣教、世界伝道がこの、教会誕生と同時にスタートしたということになるわけですね。さてユダヤ人にとって今日のこの7州の祭りはどういう形で祝われているか、今日エルサレム神殿がないものですから、このような儀式はできないわけですね。ですからもうイスラエルの、ユダヤ人にとってはこの祭りというのは、とにかく敬虔なユダヤ人はこの祭りを守ろうとするわけです。 でも農耕祭という形ではなくて、先ほども言いました、ちょうどこのペンテコステの日に律法が与えられたということですね。そのことから律法に目を向ける日として、このペンテコステの日が用いられています。で、祭りの強調点はですから、もう農耕祭、収穫の初穂云々ではなくって、またそれを儀式として神殿で行うこともできないわけですね。この律法上の出来事ということになります。ですから、この律法を語るラビたちを家庭に招いてとか、そういう形でとにかく御言葉に聞き従う、御言葉を学ぶ時になっているようです。そして中世以降ですね、この習慣は西暦2世紀以降、このような形で律法中心になってきたわけですね。そして中世以降、幼い子どもたちに律法をとにかく教えなければということで、律法へと導入する習慣が確立したそうです。でその中で非常に面白いと思ったのは、子どもたちが興味を持つように律法を舐めるということをその時にやるそうなんですね。つまり御言葉が書いたものに甘い飴とか砂糖とか蜂蜜とか、それをつけておくそうなんです。そして御言葉を学ぶ時にそれを子どもたちが舐めるわけですね。なんと律法は甘いんだろうということで、そういう、そうですね。ですからこれは御言葉そのものなんですね。ここに引用しておきましたね。詩編の19編ですね。詩編の19編の7節から11節ですね。この御言葉、主の教えが完全であるというところですね。そこに、蜜よりも蜂蜜の巣の滴りよりも甘いという言葉があるわけですね。ですからこれを、実践で学ばせるということが、もう中世以降なされているんですね。これは非常に、面白いアイデアですね。そのような形で子どもたちは喜んで、舐めたければ御言葉を覚えて学ぶということですね。そういうことがなされているようですね。そしてシナゴクでは聖書の朗読箇所が、この日はルツキが、独占的にルツキが用いられます。実はルツキというのは、あれは大麦の収穫の最終日なんですね。大麦の初穂が初穂の祭りの時に捧げられます。それから49日にかけて大麦が全部刈られるわけですね。そしてそれが刈られ終わった時に、今度は小麦の収穫が始まるわけです。ですから収穫の小麦の収穫の初穂は、いわゆるペンテコステの祭りの時に祝われるわけです。ですからペンテコステの時に全部が収穫されるのは大麦なんですね。ここら辺非常に混乱が起こります。ですから大麦が刈られるのは初穂が捧げられてから49日間ですね。そして今度50日を経て、この小麦が、主に捧げられた時点から今度は小麦の収穫が始まるということです。ですからこのルツキに書かれている収穫は、これは大麦の収穫ということになります。ですからちょうどその日に小麦のパン会が捧げられたということになるわけですね。で、このような形で収穫祭でもあるわけですけれども、ルツという人はモアブ人なんですね。モアブ人ルツがこの日に、ペンテコステの時に、結局贖う人と出会うわけですね。そしてルツはイスラエルの民に組み入れられることになります。でこれはモアブ人でありながら、ヤーウェの神に従って自分の夫や姑であるナオミに従って、この律法のもとに自分を置いたわけですね。ヤーウェの神の律法のもとに、当時は律法を守ることが神に従うことだったわけです。ですからルツがこのヤーウェを選んだということは、その律法に従う決意をしたわけですね。そういう意味で、このペンテコステの時に、律法が与えられたということと、そしてこのルツ記を学んで、ルツは異邦人でありながら、このヤーウェの神を受け入れることによって、このヤーウェの神が全世界の神として広められるという、そういう意味合いがあるわけですね。ですからユダヤ教においても、ルツ記がそのような意味で読まれます。そしてもちろんこれは、 異邦人である異邦人の花嫁という意味で、これは教会の雛形になるわけですね。ですからルツの救いというのは教会の救いの雛形であったということになるわけです。教会でもこの日はこのルツ記が読まれるということになるわけです。そして詩編の全部と出エジプト記19章20章がやはりこの読まれるということになります。19章20章というのはちょうど律法が与えられたその箇所ですね。それもシナゴグでは読まれるわけです。でキリストご自身はこのペンテコステの祭りですね、このペンテコステの祭りを通して全世界の者たちがキリストの囲いの中に入れられるということを実は予言的に語られました。印象箇所を挙げておきましたけれども、ヨハネの10章の14節から16節のところですね。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。自分の羊というのはもちろんユダヤ人ですね。他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、そして一つの群れ、私が一つの牧者、一人の牧者となるということですね。ですからユダヤ人も、そしてもう一つの囲いにいる他の羊も一つの群れになって、それを私が一人の牧者として導く、これはキリストの教えですけれども、予言的なメッセージだったわけですね。このような形でこのペンテコステの日に起こることをキリストはすでに予言的にメッセージの中で語っておられたということになります。このように教会もユダヤ人も神の民は一つのキリストにあって一つの結合体ということが見なされ、そのように見なされるようになったわけです。で後世パウロはこの隔ての壁がこの打ち壊されるという意味でキリストの役割を語っていますけれども、実はこの七州の祭りにはこの隔ての壁が取り壊されることが実は予兆されていたということになるわけですね。ですからもう2つのこの民民族ではないんだと、もう一つなんだということですね。これはこの70州の祭りにすでに織り込まれていたわけです。でそれをパウロは後世エペソ人への手紙の2章の13節から18節、それからもう一つガラテヤ人の手紙の3章の28節ですね、そこの箇所において2つのものを1つにして隔ての壁を取り除いてくださった、そしてあなた方は皆イエス・キリスト、キリスト・イエスにあって一つであるということを語ってますね。ですからこれがすでに70州の祭りに予兆されていたことをここでもう一度確認してパウロが語ったということになるわけです。そして後のこれからのこのメシアの時代ですね、千年支配のメシアの王国においてどうなるかということなんですけれども、メシアの王国で一体どの霊祭がこの祀られることになるのか、祝われることになるのか、非常に興味深いものがあります。で、実際にはこのペンテコステの祭り、70州の祭りが祝われるということは書かれていないんですけれども、エゼキエル書を見ますと、エゼキエル書の44章の3節ですね、そこを見ますと、あらゆる種類の初物が祭司のところに運ばれてくるっていうのが書かれてるんですね。あらゆる種類の初物が運ばれてくるのはこのペンテコステの祭りなんですね。ペンテコステの祭りというのはあらゆる種類の初物が運ばれてきます。で最後にカリオの祭りというのは、いわゆる1年の、この最後に収穫祭っていうのがありますね。この時には初物ではないわけです。すでに、すべて、この地にあるものが全部刈り取られて1年が終わるということですね。農耕歴の、1年が終わるということになります。そういう意味で初物が持ってこられるのはペンテコステの祭りなんですね。ですからこの千年支配のメシアの時代において、エゼキエルが語っていることが、もしこれが定期的に行われるとすれば、ペンテコステの祭りが祝われるということにもなると思います。そして今日は夏のお祭りまでを学びました。 春の祭りが3つあって、そして夏初夏の祭りですね、これが第4番目までの祭りでした。でここまで学んだわけですけれども、このあと秋の祭りまでが非常に長い期間あります。夏初夏の祭りが終わったあと、4ヶ月近く経ってやっと秋の祭りが始まります。これは第7の月、ティシュリの月の、3つの祭りがあるんですね。ティシュリの月3つの祭りがあります。でここまでの期間が非常に長いんですけれども、一体ここに何が象徴されているのか、これが実は教会の時代ということになります。で教会の時代というのはイスラエルの民にとっては枠外になるわけですね。イスラエルの民はヤーウェから律法をもらって、そしてイスラエルの民に神が語られたという形でずっと旧約時代その掟に従ってきたわけですね。そしてもちろんイスラエルの中に組み入れられた異邦人、在留異邦人とか異国人ですね、異邦人はいたわけです。でもこの他の国々というのは敵だったわけですね。そういう意味でこのヤーウェの神の救いの対象外だったわけです。でもイエス・キリストが来られて、この隔ての壁がなくなって、キリストを通して一つになったわけですね。でその時教会の時代が実は始まりました。でこの教会の時代というのは異邦人宣教の時代です。ですから異邦人にユダヤ人のこのに語られた神の教えが今度は 全国の者たちですね、それに告げ知らされるのがこの異邦人の時代ということですね。これが教会の時代ということになります。で実はこの主の礼祭のこの 春が終わって夏が終わって、そして次秋の祭りに入るまでのこの長い間というのがユダヤ人にとっては枠外の時代ですね。自分たちの救いとは関係のない枠外の時代、教会の時代ということになるわけです。ですから秋の祭りが第7の月に始まりますね。これはローマ歴で言えば9月10月ということになるわけですけれども、その時に、最終的に、全てがこの神の人類救済のご計画が終わるわけなんですね。でそこまで行くわけですけれども、それまでの期間が今の時代、私たちにとって今の時代ということになります。ですからティシュリの月、第7の月以降に語られている、祭り、そこに象徴されていることがこれから起ころうとしていることということになります。ですから私たちは今どこまで神のご計画が進んでいるのか、あと何が残っているのか、そしてそれがどのような次第で起こっていくのか、そういうことをこの主の礼祭を学ぶことに通してそれが分かるということになるわけですね。教会の定義をもう一度繰り返しておきます。教会は主がお召しになる人々の意味です。これは呼び出された者たち、エクレシア、ギリシャ語のエクレシアですね、呼び出された者たち、キリストの血によって贖われ、聖霊を通してキリストと合体した者たちによって築き上げられるキリストの民の群れのこと、これが教会です。教会はペンテコステの日に誕生しました。ペンテコステの日、信じる者に神の霊が宿ることによって、聖霊が宿ることによって、内住のキリストがその信徒一人一人の中に住むことによって教会の時代が始まったわけですね。そして今は異邦人宣教の時代で、これに幕が降りる時が来るわけです。その時にはこの第7のティシリの月の祭りに書かれている最後の3つの祭りが成就する時ですね。今日は教会誕生のことをこのレビ記から学びました。今日のメッセージはここで終わります。